声の姿勢だより令和5年8月号。この録音図書は目の不自由な方々のために姿勢だよりの記事を抜粋して発行しています。1、クローズアップ。あなたをつなげる場所、ここにあります。この人の抱える問題は何でしょう。仕事、子育て、健康、介護、家庭、生活。もしかすると、3人の子供と暮らしながら、高齢の親を介護し、忙しさから人付き合いがなくて、誰にも相談できず、どうしたらいいのかわからない、という状況かもしれません。そもそも、その状態が普通のことと思い、相談するという発想にもなっていないかもしれません。人の抱えている悩みは、いくつもが絡み合って複雑です。それは、目に見えないところにもたくさんあります。介護、障害、子育て、生活困窮といった相談窓口はいくつもあるのに、どこに相談すればいいかわからない、また、相談内容が複雑で、解決まで長引いているといった人がたくさんいます。そのような状況になったら、あなたならどうしますか。このような複雑化、複合化した問題の解決に向けて支援するのが、つなげる支援室です。あなたをつなげる場所、ここにあります。市では複雑な課題を抱える人、どの相談窓口に行けばいいかわからない人、自分から動くことができず相談ができない人など、すべての人が相談できるような地域でのつながりの場を作り、すべての問題を受け止め、解決まで見守り、サポートする取り組み、重層的支援体制整備事業を開始しています。制度や分野で分けられている縦割りの窓口にとらわれず、支えている人、支えられている人という枠組みを超えて、人と人、人と地域や居場所とつながることで、誰もが生き生きと生活する地域共生社会に向かう取り組みをご紹介します。いくつも重なる悩み。身近に相談できる人がいない。例えば、孤独、収入が途絶えた、働く時間がない、介護。まずは、どこにでも相談してください。市役所、コミセン、社会福祉協議会、社会福祉法人など。相談窓口は、クローズアップの活動紹介や、相談窓口8月に掲載しています。自分からなかなか相談に行けない人には、それぞれの機関からお声掛けすることもあります。子育て相談、生活相談、介護相談、障害相談など、あなたの思いをつなげる支援室が専門家につなげ、各専門担当者を集めて会議を開きます。つなげる会議とは、介護、障害、子育て、生活困窮など、あらゆる部門の専門担当者が集まり、会議を開きます。複雑な問題を抱える人の悩みはどうやったら解決できるのか、何度も会議を重ね支援を継続します。地域の子ども食堂や高齢者施設、地域の活動など、さまざまな居場所とあなたをつなぎます。自分の居場所を見つけましたと言える、悩みをポロリと話せるような居場所、社会とのつながりを作ります。インタビュー。つなげる会議を通して支援を受けた A さん。これからどう生きていけばいいかわからない状況の中、どこに相談したらいいかわからず不安を抱えていましたが、たくさんの人に親身に相談に乗ってもらい安心しました。今では作業所に通いながら地域活動にも参加し、日々新しい発見でいっぱいです。つなげる会議はスペシャリストの集まり。社会福祉法人 八尾林保館、ケアプランセンターサポート八尾管理者久保田義弘さん。重層的支援体制整備事業で何か変わりましたか？久保田。複雑な課題を抱えている人に対して、つなげる会議ができることでスムーズに支援がしやすくなりました。一人が抱えている問題を地域の問題として取り上げ、どうしたら解決できるかをみんなで考える機会が生まれています。行政も支援機関も知恵を出しながら一緒に支援した方がとてもいいと思っていたので、実現して本当に良かったです。縦割りというとマイナスなイメージを持つ人が多いですが、担当者はその分野に強いスペシャリスト。つなげる会議が行政機関として横串となることで、各分野のスペシャリストが力を十二分に発揮できていると実感しております。つなげる会議に出席して感じていることは何ですか？久保田。会議では積極的な意見が多く、皆さん地域支援に本気で取り組んでいると感じます。また、支援者同士で顔の見える関係を築くことができ、新たなケースにもこの関係性があることでスムーズに対応できるので、そういった意味でも意義がある会議だと思います。市民の皆さんに伝えたいことはありますか？久保田。支援する側と支援される側に分けるのではなく、今は支援しているが、いつか自分も支援を受ける状況になるかもしれないと思い、今できることをみんなで力を出し合って、支えられる関係が作れたら、八尾はもっと安心して住める町になると思います。近年の複雑な困りごとは、行政・関係機関だけでなく、地域活動との連携も大切。社会福祉法人八尾市社会福祉協議会生活支援グループ主任山形智子さん。普段どのような相談を受けていますか？山形。社会福祉協議会では生活支援相談センターを設置し、暮らしの困りごとの相談をはじめ、長期のブランクがあるため仕事を始めるのが不安、就労したいがなかなか自分で仕事を見つけることができないと悩む方への就労支援や、計画的に家計を管理できないと悩む方の家計改善支援などを関係機関と連携して継続的な支援を行っています。支援を通して感じることはありますか？山形。近年センターで受ける相談も、子ども、障害者、高齢者、生活困窮者といった対象者ごとの相談だけではなく、さまざまな困りごとを抱える相談が多くなっています。また新型コロナウイルス感染症の影響により、新たな相談者像も見えてきており、いろいろな問題が重なり合っている相談については、積極的に訪問を行い、寄り添い支援を行います。今後どのような取り組みを進めていきたいですか？山形。つなげる会議をはじめ、市役所内の横断的な連携が進んだことで、これまで以上に関係機関のネットワークも強まってきていると感じます。社会福祉協議会としては、このような連携に加えて、地区福祉委員会や民生委員・児童委員協議会などの地域とのつながりを強化し、地域のネットワークづくりを積極的に進めていきたいと考えています。活動紹介。広報活動。つなげる支援室。どこに相談したらいいの？あなたの困りごとつなぎます。まずはどこにでもご相談ください。つなげる支援室専属コンシェルジュつなげるのイラストがあります。生活困窮などの相談。生活支援相談センター電話 924-3761。 福祉生活相談支援員、生活や福祉のこと。 桂人権コミセン、八尾地区、桂地区、上之島地区。なお、地区名は担当する中学校区です。電話 992-2601。安中人権コミセン、高見、明け川南。電話 924-4575。龍下コミセン、龍下、亀井。電話 923-6644。山本コミセン、東、明け川、高安。電話 923-5539。四季コミセン、四季、大正、南高安。電話 949-8191。八尾市人権協会、西方、旧法寺。電話 924-0016。障害者の総合相談、障害相談支援事業所、基幹相談支援センター。相談支援ユニ、電話 998-7979。障害者児生活支援センターアップル、電話 940-1214。知のクラブ、電話 949-5740。維新会障害相談支援センター、電話 948-8875。基幹相談支援センター、電話 924-3838。教育・子育て・引きこもりなどの相談、子ども総合支援センター・ホップ・子育て、電話 924-7560。引きこもり等若者相談窓口、電話 970-5981。 教育センター、教育、電話 941-3365。 生活の困りごとの相談、桂人権コミセン、電話 922-1826。 安中人権コミセン、電話 922-1491。 高齢者の総合相談、高齢者安心センター、地域包括支援センター、かやふり園、陽和地区、長池地区。なお、地区名は担当する小学校区です。電話 928-7080。スローライフ北、桂、北山本。電話 924-3344。 スローライフ八尾、山本、上之島。電話 990-1220。 龍下、龍下、長畑。電話 943-0261。 ホーム大使堂、タコチ、亀井。電話 996-0262。 旧法寺愛の里、旧法寺、みその。電話 990-0337。 楽樹、四季。電話 920-3612。 青空、大正、大正北。電話 948-8222。 緑風園、明け川、小坂部、明け川東。電話 949-6670。 調整園、八尾、安中。電話 991-0182。 サポート八尾、南山本、高安西。電話 925-1199。 西方園、高見南。電話 994-8030。 受講園、高安。電話 940-5505。 市議の里、南高安。電話 940-5727。 中谷、東山本、西山本、電話 943-0801、 基幹型高齢者安心センター、電話 924-3973、 心健康などの相談、保健所心の健康、電話 994-6644、 保健センター健康栄養子育て、電話 993-8600。 就労の相談、地域就労支援センター、中央地域就労支援センター、電話 929-0040。 桂地域就労支援センター、安中地域就労支援センター、龍下地域就労支援センター、山本地域就労支援センター、いずれも総合問い合わせ窓口、電話 920-7124。 その他、相談窓口8月のところにも掲載しています。問い合わせ、つなげる支援室、電話 924-3707、ファクス 922-3786。